ニッポン放送ポッドキャストステーション。
いやー悔しいな
あ。でもなんかちょっと軽いね。
今日はまあプチ悔しいっていうか、普通の生活のなんだろうな、皆さんもあるんじゃないかなっていうような。
うん、
俺この間奥さんとガストに行ったのよ。
おお。
ちょっとランチガストで食べようか
なって、うん、朝昼夜
昼
おう
朝ガスト行かないでしょ。朝ガスト行くの。
あ行か朝も空いてる。
あそっか、モーニングみたいなのあるのか。
あるある。
あ行ったことないな。
昼
過ぎぐらい、もう2時ぐらい。
あでもまだランチギリあるか。
そうそうそうそうそう。で行って、
うん、
久々に行ったのよ俺ガスト自体、
うん、お
で行ったらさ、
うん、
入り口のとこにさ、
うん、
あの運ぶ 猫のロボットいるじゃん。
猫ロボットね。
そうい
るいる。
あれがさ、
うん、
こうあそこにドアのとこにぶつかっててさ、
うん、
店員さんに呼んでくださいみたいな画面になってて、あの引っかかってたな、
うん、
そしたら店員さんが来て、あすいませんこれってちょっと直してバーッと猫がこう行く。
戻っていって、
おうわあ今こうやって全部配達されてんだと思っていいなと思ったな。
お
で俺こう席についてさ、
うん、
こう見てたらさ、
うん、
みんなの料理がさこれ全部運ばれて
って、あ猫が運んでくれるね、
お待たせしましたみたいな、料理が届きましたみたいなの喋ってるしさ、
うんうん、
猫がまばたきしてたりさ、パチパチパチパチって言って、うんうん、そんであこれいいなと思って俺ミックスグリル頼んでさ、うん、
美味しいよね。
で頼んだらさ、うん、あのお待たせしましたっておっさんが持ってきたの
そのパターンもあるよね、
うん、いやちょっと待ってよそのパターンもあるって言われたけど、俺猫もういきなり猫のもうモードの猫の口になってたからさ、
ね、猫ばっかりじゃ遅いのよあれ
いきなり
道の邪魔にもなるし、おじさんが運んでくれた方がよっぽどいいよ
いやでもさ、確かに厨房のめちゃくちゃ近いところに座ってたのよ、
う
ん、俺。
ああ、じゃあもうスタート出しちゃった方が早いみたいなね。
で、ああ、厨房の近い席に座ってたからなと思ったんだけど、うん、俺のすぐ隣の席も猫が行ってたのよ。いやいや、猫来るんじゃん、ここにもって言ってさ。で、あれ、さ、
うん、
俺、終わった、もう結局、猫配達されなかったから調べてみたらさ、うんうん、あれ、猫が来た時とか耳とか撫でたら、
うん、
すごい喋るらしい。
反応してね、
えーみたいな、えーみたいな言うらしいな。 うわーいいなーと思ってさ
何回も行けよ
何回も行くしかないんだけど、そんなにしょっちゅうは行かないから、もうガスト俺。
あ
そうやってみたから。やったことある？
あるある。
あの猫のやつ、
猫のやつ、おどこだったっけな、ホテルとか泊まった時にも猫運んできたよ、ビュッフェみたいなところとか。
あ、まああれは別にガストが開発したものじゃなくて、他のどっかの会社の人が開発したのを使ってるっていうだけだから、
ね、うん、まあ最初だけよ、あの嬉しいの。あとはもうおじさんが持って早く持ってきてくれる方が嬉しい。
なんでそんな冷めたこと言うの。
遅いんだもん。
いやいやいや、
待っとくのがしんどいよ。
遅いって言ってもまあまあ早くない、あれ思ったよりは。
いや、おじさんの方がだいぶ早いよ。
おじさんって早いよな。
おじさん早い。
ファミレスの店員のおじさんってさ、はいはいはいっつって言って
さっと出してくれて、それは熱々のミックスグリルのが絶対いいじゃん。
あ、まあ俺は熱々の確かに食べたけど、
うん、
まだ猫の感じをやりたい時期だった。
うわ、ミックスグリルって言われるとミックスグリルもうすごい食べたくなるな。
いや、あれが最強よ結局。
ハンバーグ
と
ガーリックソースチキン、
うん、ウインナー、
ウインナーね、
すごいよね、あれで。
あれすごいよね。
どんな、
あれ最強だよ。
どんなワンパク坊やにも対応できる。
で、ガーリックソースうまいんだよな。
ああ、
チキンの。
そうそう、うん、あれのソース、絶妙にチキンと合うよね。
合う。
チキンの味もしっかりわかる。でも、パンチがあるっていうね。
そうなよね。俺も、あの、社食でよく食ってたもん。
ああ、
ガストで働いてたから、
ね、
まかないか、 まかないで。
その頃はロボットない時期ね。
ないないない。もう俺が運んでたから。俺の仕事はもうない。
山猫が家まで配達してくれてたんだよね。
そうそうそう。
暗い山猫が。
あれ今もうタッチパネルよね。注文も。
注文タッチパネル。
そうだよね。うん、ガストもだいぶ変わったよな。
昔は店頭で聞いてたんだよね。もうあれも。
聞いてた。聞きに回ってたもん。
あ、
そのバイトしててさ、深夜にバイトしてるとさ。うんうん、まあ、客がいない方がさ、気が楽じゃん。
まあ、それはそうやな。まあ、うん、ガスト的には来てほしいけどね。
そうそうそう。
でも、バイトからしたら正直どっちでもいいわけ。
だから、お客さんが来ても、すぐ帰ってくれれば、またフリーの時間になるから、他の仕事ができたりするわけよ。
はいはいはいはい。
だけどね、俺がバイトしてるところにね、やっぱ来るんだよね。
その夜中にちょっと、うん、
本読みたいとかずっといる感じ。
家庭でさ、うん、子育てしててちょっと休んできたらみたいな感じで旦那さんが
もうあったのかな、
交代でその奥さんが本読みに来たりとか。
あ、そういうこともあんのか。
そういう人もいるし、だからああいうファミレスはそういう場所に、うん、なった待機所みたいなね。
確かにね、おつまみメニューみたいなのもすげえ増えてるしな、おかしそうな。
そうそうそう。
ああ、そっか。
唐揚げも、あ、そういえばミックスグリル、俺唐揚げが入ってたな。
ああ、
だから俺チキンじゃないやつ頼んだのかな、違う店でも、うん、ガストの唐揚げやっぱうまいじゃん。今あのガストの中で
唐よしだった、
唐よしが入ってるじゃん。だから唐揚げがめちゃくちゃうまい。
あ、そう、俺食べたことないわ。
すごいなと思って、こんないろいろ入ってんのに、うん、唐揚げが異常にうまいって。
唐揚げ食べたい時あるよね。
ああ、分かる分かる。
ものすごい、あのやっぱ揚げたてのさ、美味しい唐揚げ食べたい時に、うんうん、
カリカリのやつね。
そう、でもスーパー行ってさ、お惣菜の唐揚げだと美味しいんだけど、
まあそれは時間、
カリッとしてないのよね。
時間経ってるっていうね。どうしてもそのなんだろうな、じとっと感じちゃう。
そうなのよね。
からは絶対もう無理じゃない。
からはしないな。
みたいな最初なんか音しないじゃん。
からよしどうだった、カリカリ。
からよしは結構カリカリだった。
あー、いいね。
でじゅわってこう、
あー、いいね。
あー、山根は腹ペコ坊やだからね。
だからさ、俺が唯一最近食べてサクッと知ってるやつってさ、あの武蔵のあの若鶏結びの時の唐揚げ。
ああ、これは武蔵っていうのは広島 の、 あの会社で、
うん、
ほんでうどんとかあるんだけど、それの弁当が大人気なんだよ ね、
大人気。それの唐揚げぐらいしか食ってなくてさ、近所で唐揚げ屋ないしさ、唐揚げだけ買いに行くっていうのも、うん、車出してまで俺唐揚げ買いに行くのしんどいなとかさ、うん、
あの武蔵の唐揚げは美味しいけど、うん、やっぱもう冷えてるじゃないお弁当で。
ああ、でも出来たてが来る時もあるじゃん。
え、そう、ああ、まあね、
うん、
出来たてあんま変えたことないん
だ。ああ、そう、もうほかほかの時あるよ結びも。
ああ、
おう、
あれも結構大きいからね。
そうなのよ、あれでも、もう今1100円ぐらいするのかな。
どんどん高くなるよね。
うん、まあしょうがないんだけどね。
うん、
それぐらいのうまさはあるから、まあ、
一食は絶対もう1000円払ってもビビらなくなってきてるよね、うん。
ああ、
昔はさ、一食で800円ぐらいまで最低抑えなきゃいけないとかあったけど、もう今どこ行ってもラーメン一杯食べてももう1000円みたいになるじゃん。もう素で900だから。
あ、
素で900なの。も
う
なんかちょっと乗っけるんだったらもう1000円乗っかっちゃうんだよね。
天一1000円いくよね、あそこ。
天一はもう俺ね、いろいろ頼んじゃうから。
ああ、追加他のね。
天一は絶対
こっさり、こっさり、
いやいや、もっちり、もっちり、なんだっけ、
こってり、
こってりで、あと五反田のとこ行くから、たまに、あの、あそこにあれがあるの、キムチ、豚キムチ、あれいいよね、白飯と豚キムチ食べながらちょいちょいこってりのラーメン、こんな体に大丈夫か俺の体って言って、これ全部消化できんのかなっていうような。
あ、
だってドロドロのスープをさ入れながら、うん、しかも豚キムチの刺激入れながら、米も大量に炭水化物も 米&麺消化しなきゃいけないな、俺の体いけんのかって思って、そしたらやっぱ次の日ちょっと緩いね。やっぱこれ月に回数減らさなきゃなと思う。
確かに最初衝撃だったもんね、あのドロドロのさ。俺広島に住んでて、自分の家に住んでて、あの祇園新道っていう道があってさ、そこに天一ができてさ、行っての、何このスープって思ったもんね、ドロドロじゃん。
そうそうそう、あれはでもちょっとやっぱ食べたら、やっぱ受け入れちゃったよね、
うん、そうだね、結局美味しい、
俺がいいわと、麺にもうしっとろっとろに絡んでくんじゃんみたいで、麺食べ終わったらさ、うんうん、最後スープちょっとしか残ってないの。
残ってないね、
ほぼ
絡みついてる
からね、ほぼ絡んだだけでこんな飲んじゃったの俺みたいな。
いや、あのさ、天一で思い出したけどさ、天一のさ、胡椒を使う、
使わない、
胡椒使わないんだ、うん、胡椒がさ、もうパンパンに入ってるか分かんないけど、うん、全然出てこないのよ、こう振っても。
その店員だけ、その店舗だけ
じゃ、違う違う、どこに行ってもなかなか出てこない、穴がね、細かいのよ。だから縦にしながら、あ、横か、横向きにして、うん、こう上下にさせると、こう横からふわふわふわと出てくるのよ。
どういうこと、どういう
状況。だからね、
それが胡椒の、あの今、うん、
コーヒーのやつあるけど、うん、これを横にして胡椒のやつを、
胡椒の瓶自体を横にする、真横にするんだ、地面に対して、
うん、普通だとさ、まあ、こうや縦に振ればさ、うん、出てくるんだけど、うん、これだと全然出てこないから、こう横にして上下運動させるの、このまんま。そうすると、うん、ここから前に出てくるのよ。
本当に
本当
それで出そうないんだけど。
わかんないけど。
真横の鉄アレイみたいに持って、
そう。
上、上下にする
の。上下にさせると、
この胡椒が真横に
出る。が出てくるのかわかんないけど、うん、ここからファッファッファッと前に出てくるのよ。で、それが一番出やすい方法だっていうのを俺は編み出したのね。俺、胡椒すごい好きだから。
うんうん、
でも、こう前に出るから、うまくラーメンにかからずに、ラーメンを超えて、飲む方の水にも胡椒が入るのよ。なんとかしてくんないかな、あれ。飛距離が出ちゃうのよ、胡椒の。
あれ、もうそういう時、たまになんか、出したいものが出ないみたいなことある時は、もう俺、一回外しちゃう。
あ、全開け？
全開けで、で、
あ、横で
手首をトントントントントントンって叩いて
鈴鳴らすみたいな、
鈴鳴らす時のアダモちゃんみたいな感じやるから俺。
いや、あれ考えてほしいんだよな。
あ、
響いてほしい。
まあ皆さんも、
うん、
なんかあったら教えてください。皆さんが近場のチェーン店などに行って気になることがある
とね。
はい、
はい、
ということで参りましょう。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
改めましてアンガールズの田中です。
山根です。
さあ、メールも来てますけども、
うん、
ラジオネームサンチョさん、
はい、
おーい山根、
うん、
芸能人でよく、うん、私は人見知りなんですなんていう人がいますが、
うん、
本当ですかね。私も人見知りなんですが、
うん、
人見知りの人間が、
うん、
芸能界なんていう日の当たる場所に行くなんて考えられないです、
うん、
もっと目立たない職業に就くと思います、
うん、
さらに言うと、
うん、
本当の人見知りは人見知りを隠したいから人見知りと公言はしないはずですと。
いや、それは
このやっぱこの、うん、裏本人だからこそ、
うん、
分かる異常性が気づいてんだね。
サンチョさん
は人見知りだから、
うん、
こう人見知りの嘘を見抜いちゃう。
あ、でも人見知りな人もいると思うけどね、普通に芸能人でも。
なんで人見知りなのに芸能界に入ろうっていう気になるの？
でもそれはさ、もうただこう演技をしたいとかさ、演奏をしたい。
人見知りの人人前で演技しないから。
いや
ちょっとやってみ、うちの奥さんなんてちょっと、うん、まあ人見知りだからさ。
人見知りと人前に出るのが恥ずかしいがちょっと違うと思うんだよね。
そうなの？
と思うけどな。
人見知りは人と喋りづらいっていうこと、
うん、
初対面の人と。
面と向かってこう喋ったりとか初対面の人と何か会話をするっていうのがしづらいのが人見知りなんじゃない、性格みたいな。
あ
お、
でもそんなのさ、じゃあ別に見られてもいいんだ、演技は。その人は
演技はやりたいとか見てほしいとかはあるんだね。でもこう喋ったりするのが苦手みたいな。
あ、
でももうそれを乗り越えていくしかなかったりはするけど、
うん、でも人見知りなんですっていうのを言うけど、人見知りは人見知りを隠したいから言わないけど、だからこの人がもう人見知りっていうことを言って、多くの人見知りファンをつけようと思って。
まあそれはあるよね。それ言っちゃう人、
いやずるいよそんな。なんか人見知りおちょくってんじゃんそれ。
かっこつけてなんか俺偏頭痛持ちなんだよねみたいな言う感じ。
あ
とか、
偏頭痛ないのに。
なんか若干なんかそっちの人の方がさ、
時々ちょっと痛くなるの。
なんか天才っぽいじゃん、なんとなく。そういう左利きみたいなんとかもさ、なんかその野球やる時とかでも左利きの方がなんか天才的っぽいじゃん。
あ、それ事実ならいいけどさ、嘘は良くないよね。人見知りって言っちゃうってちょっと恥ずかしいからっていうぐらいなのを、人見知りなんですとか言
って。そうそう、だから私あの天然なんですみたいなのと一緒の感じじゃない。天然のやつ言わないだろうみたいな。まあ私天然なんですって言ってる時点でそいつ天然だなとも思うけど。
だから裏の裏になっちゃう
んです。一個裏になるとね。
ああ
、でも人見知りはあるのかな。人見知りお前。
俺？昔はね、あの親戚の人が家に来ても2階に隠れてた。いやだから
でも実際
それを人見知りっていうか、
なんか
親戚の人来ちゃったなみたいなぐらいのことなの。これだから人見知りのジャンルに入れられたらもう人見知りだし、それで。
だから
でも知ってる人だよ。知ってる人なんだけど、なんかなみたいなんで2階に隠れちゃうんだよ。
なんか恥ずかしいとかめんどくさいとかかな。
まあもう今は人見知りじゃないよ。だってロケできないから。もう会った人にガンガン話しかけていかない。だから山根ってちょっと人見知りだよね。人見知りっていうか、広島のスタッフさんに一人ロケなのに、街の人に話しかけなさすぎって注意されてたもん。
だからさ、それもさ、迷惑も考えちゃうわけよ。人見知りというよりかは、急に声かけられてカメラ回されてんの嫌じゃないかなとか。
いやそうよそうよ、そうだけどロケってさそういうもんじゃん。
でも仕事、全部仕事だって言っちゃうとちょっと横暴な感じがしちゃうのよ。俺らの仕事なんだからそれはしょうがないって言って、だったらそのロケで声かけられた人にも権利があるわけじゃん。
でもそういう人は、あ、すいませんって言うじゃん。
まあだから言う、だから最初の声かけの時にあんまりグイッといかないし、嫌そうだなって思ってる人のところに行きたくないわけよ。なんか迷惑かかるし、俺だって嫌だもん急に声かけられたら。でもそれをネジ外して行けって、いや行くけど、でもそれが正解とも思えないのよ。
ネジ外してって言うなよ。もう
なんだ
ろう、ちゃんかわいいとか言ってんのにネジ。
あれはもうネジ外れてるな。染まったよ
ロケの。もういやでもすいません、いやすいませんって入ってるよ。すいませんちょっといいですか、すいません
って言えば許されると思ってんのよ。
いやいや腰低く言ってるのよせめて。それなのに言えば許されると思ってる。
そうあいつは思ってるな。
あ
なんかねちょっと嫌だなとかって思ったりとか。
じゃあ可愛いの相方の江藤窓口が大分で、すいません、あいいですかって言ってもそれもダメなの。
あいつも、あいつはだからもうネジが外れてるとかいうより、そういう人間だから向いてるかもしれない。
あ、天性の陽の人間だもんね。
そうそうそうそう、
江戸窓口くんって、
誰とでもこうフレンドリーに接せれる人というか、
すっごい明るい人だったからね。俺ら同期、ほぼ同期だから。事務所
チケット売りとか行ってもさ、一緒にもうバンバン話しかけれるじゃん。
そうそうそう、でお台場のフジテレビのイベントの
冒険王ね、
冒険王の イベントのバイトで、うん、町の女の子に話しかけすぎ、いや
冒険王の中の女の子に話しかけすぎて、うんうん、あのクビになったんだよ遊んでばっかりに見えちゃうから
陽キャすぎて、まあ、よかれと思って やってたんだけど、
ね、現場を盛り上げたかったのかもしれないしね
スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスの生配信をスタート。新ラインナップの北に立つや高橋文也 JO1 松田好花の声をリアルタイムにお届け。さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます。詳しくはオールナイトニッポンジャムで検索。
どうもボンテンと言います。姉と妹でやってますオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、4月は私たちボンテンが担当させていただきます。
聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします。
いやそれだけはやめてよ。
ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズの
ジャン
ピン。
俺先週オーストラリア行ってきてさ、1週間。
あ、もう、会いに？
そう、家族に会いに。正月にこっちに帰ってきてたんだけど、うん、まあもう向こうに、オーストラリアに2人戻ったから、
うん、
まあ3ヶ月ぐらいか。
うんうん。3ヶ月ぶりなんだ。
3ヶ月ぶりぐらいに、
うんうんうん、
やっぱりこう寂しいしさ、まあ時間もマネージャーさんに言って、こう開けてもらってさ。
はいはい、あ、どのぐらい行ったの？
ん？
どのぐらい期間行ったの？
日曜の夜から行って、で
うん、
ラジオ終わりで羽田じゃない成田行って、そこから飛行機で飛んで、うん、月曜日の朝着いて土曜日の朝から出
発して、ああ、じゃあ結構行けたんだね。
1週間ぐらいか。そうそうそう。それでまあ言ってもさ、もう観光って感じでもないじゃん、
うんうん、
何回も行ってるからさ、
家族の時間を作りに行くみたいなね、
うん、そうそう、ゴールドコーストに住んでるから、うん、ゴールドコーストでさ、
うん、
まあどっかこう動物園とかもさ、もう最初の頃に行っちゃったしさ、子供と行けるようなところ。
ああなるほど、
うん、
ああもうそこの観光地ってもう動物園とかしかないの？あと海があるか。
そう、基本は海でも、うん、テーマパークとかもあるのよ。あの観光地だから、あのオーストラリアからもいろんな人らがそこに集まるから、テーマパークとかもあるんだけどさ、もうは入場料とかもさ1万5千円ぐらいするのかな。
1万5千
円高いでしょ。
あ、まあ円安だからかな。
円安もあるけど130とか40とか、まあ、150とかもすんのかな。で、そこは高いよねみたいな感じになるから、だんだんさ、なんかあ、まあじゃあ海行って遊ぶかみたいな感じで、うん、そんなに大したことはしてないんだけど、
うん、
まあ家族とさ過ごしてりゃさ、
うん、
なんか楽しいこともしたい、
まあそうね
って思うじゃん。
まあまあ、うん、何しててもいいくらいだもんね、別に。
そうそう。で、うん、まあ向こうの娘が仲良くなった子の、うん、あの家族と一緒にさ海行って遊んだりとかさ。
じゃあ山根だけ知らない人になるんだよそれ。
そうそう、全然、まあ、知らないけど、連絡は取ったことあるみたいな、フェイスタイムとか。
それオーストラリア人？日本人？
オーストラリア人。
すごっ。
うん、
じゃあコミュニケーションも英語で取らなきゃいけないん
ですか？英語で取らないといけないけど、その人も若干日本のことが好きだから、
うんうん、
日本語をちょっとこう喋れたりとかするのね、うん、だからさ、まあ、子供たちとも遊ぶけど、そのお父さんがさ、
うん、
まあまあこう話もしてくれるしいい人だからさ、
うんうん、
俺全然英語喋れないんだけどさ、
うんうんうん、
サップ、パドルで漕ぐやつ、
はいはいはい、
サーフボードに乗ってパドルで漕ぐやつ、
立ってこう漕いだりね、
うん
うん、
それも俺がやりたいって言ったら、あ、じゃあなんかその持っていくよみたいなんで、
サップを、
サップを
持ってるんだ。マイサップ、
あの膨らましてボードを作ってそれに乗ってみたいな。
あるよね。
それにそのお父さん同士で2人で乗って
遠くのお父さんと、
遠くのあのオーストラリア人のお父さんと俺2人で乗ってほぼ向こうに、
なんだよ、子供と交流取れよ、知らないお父さんと交流取らなくていい。
いやでもまあなんとなく仲もよくしてくれてるし、子供たちが行くにはちょっとこう 深いところまで行くからみたいなんで、まあ俺も楽しみたいって言ってるから、
じゃあ川崎のオーストラリア旅行じゃんそれ
で、じゃあ俺が運転してあげるよみたいな、めっちゃしんどいのをさ、ずっと漕いでもらって、
なんでお父さんに全部やってもらって山根が、いや
なんかもてなしてくれる感じでさ、
優しいね、
すんげえ優しくしてくれて、ご飯もおごってくれてさ、向こうでさ、あのクラブハウスみたいなところでハンバーガーとか出すよ出すよとは言うんだけど、うんうんうん、じゃあ今度日本に来た時はこっちにおごらしてみたいな、
あ
ゲストで俺が行ってるみたいな感じだから、
なるほどなるほど、うんうんうん、
でも、まあ、日本に来ておごったとしても多分向こうで食べる方が高いの、結局金額的に、
い
や
それはそうだよ、高いよ、
まあそれは申し訳ないなと思いながらも、まあ来たらこうもてなそうとは思ってるんだけどさ、うん、まあそんなこともしながら、だからまあ奥さんと娘もさ節約すごいするわけよ、もう向こうでの家賃もかかったりとかするから、
うんうん、
二重でこうお金かかる、その上こう俺が行った時にラーメンとかじゃあ食べ行こうかとか、日本食お寿司とか食べに行こうかってなったらさ、うんまあ、何千円もしちゃうわけよ、ラーメン食べるのも3000円ぐらいしちゃうから、
うんうん
うんうん、だからあんまりこう贅沢はしできなかったんだけどさ、うんまあ、家族で行ってさ、まあ、最終日はもう夜早く寝ないといけないから、
うん、
次の日の朝がめっちゃ早いね、飛行機に乗るのが9時ぐらいだから空港に行くまでに1時間ぐらいかかるんで、9時出発だともう7時前ぐらいに着いてないとダメなのよ、うん、あのチェックインとかしないといけないから、ブリスベンの空港に行かないといけないから、
家を
ちょっと距離が1時間ぐらいの距離があるからもう5時ぐらいには出ないといけない、そうなると最終日にキャッキャキャッキャ言ってたらもう朝がしんどいから、前日になんかちょっと贅沢しようかみたいな、オージービーフみたいな家で焼いて食べようかみたいな、スーパーで買ってさ、
はいはいはいはい、
でもオージービーフもまあまあ高いから、
ああ
ハンバーグ、オージービーフを使ってるハンバーグを買って、
ひき肉ならいけるだろ
う、うん
うん、
でソーセージみたいなのも買って、
うん、
ちょっと家で焼いて、ビールはちょっと高いから、ハイボールを飲みながら楽しもうかみたいな感じで、最終日の前ね、夜じゃあ俺が焼くわみたいな感じで、
あ山根の久々の料理を、
うん、食べてもらおうかみたいな感じでさ、その日はもう盛り上がろうと思ってたんだけどさ、焼いてる途中にさ家の警報器がさ、ビンビンビンビン鳴り出してさ、ワンワンワンワンワンみたいな、
そんな音、
その前日まで別に料理も作ってんのよ、ラーメン作ったりとかさ、もうその日だけさ警報鳴り出してさ、で曲がりをしてるからさ、シェアハウスじゃないけどルームシェアをしてもらって住んでたりとかするから、
うんうん、
ワンワンワンワン鳴り出してさ、でもどこが鳴ってんのかも分かんないのよ、
うんうん、
そんなこと鳴ったことがないから今まで、
やまねえって言われて
やまねえって言われてはないけどでもそれをなんとか止めないとさいけないんだけど、どこを止めていいのかも分かんないの、どこが鳴ってるかもまず分かんなくてさ、
だってそういうさ火災系の、
うん、
警報器ってことでしょ？
そうそうそうそう。
そういうのって止めれないじゃん、普通の人は。
お。
普通日本だと。それはもう消防士の人が止めに来るとか。
おお。でもまあ家に簡易的についてるやつだから、どっかで多分鳴ってんだろうなと思ってさ。
うん。
それもう、どうだろうな。鳴り始めてさ、もう火も止めてさ、ハンバーグ焼いてる。
それはそうだよ。
その警報器探して10分ぐらい探したかな、どこで鳴ってんだろうみたいな、
それもうみんな家族みんなで探してんの、
家族みんなで探して、
うん、
そしたらなんか上に天井の上にさ緑のランプがついてるみたいなのからなんか音が聞こえるなみたいなんで、
うんうん、
大きい音すぎてもうどこから鳴ってるか分かんなくてさ、
うん、
でそれをもう1個止めてもまだずっと鳴っててさ、
うん、
違う部屋のも鳴ってて、
それモスキート音じゃないの、
モスキート音じゃない、もうとんでもない音だから、ま、家の周りの人らもなんか騒ぎがあったんじゃないかと思うからさ、
うん、
で来られても困るなと思って急いで探してそれ止めて、
うん、
そのやっと止めて、うん、ハンバーグを今度はもう焼けないわけよ、
まあそうか、また鳴るんじゃないか
ってい
う、
ね、また鳴るんじゃないかと思ってさ、うん、もうだからそのハンバーグもなんかオーブンだったらギリいけるかな、煙出ないかなみたいなんで、 オーブンで焼いたらなんかカリッカリのハンバーグになってさ
あ、なんかちょっとね外重点的に焼きすぎちゃったよね。
大パニックになって全然楽しめなかった最終日のそのご飯
あ、
それも最低だったね。
あ、
だからうん、いい思い出にはならなかったんだよな結果ない
い思い出にならなかったでいいの、家族と過ごしたらいいの。山根は楽しもうとしすぎてるからオーストラリアで、
あ、
ただただただ娘さんも、うん、キャッキャキャッキャ言ってたりする、その音が鳴って、
いやキャッキャキャッキャ言ってない、なんかすげえ不安な顔してたもん
こんなの初めてだって
そう、みんなで楽しもうと思ってたのに、
なんで山根が来たらこうなるんだろうって
盛り下がって終わっちゃったよ
山根を日本に返せ、これは山根が来たからこうなったんだって言われて
最悪で
疫病神みたいな。
どうも銀シャリの橋本です。
うなぎです。
オールナイトニッポンポッドキャスト銀シャリのおとぎ話、これどんな番組なんでしょうか。
我々が思ったことを喋る通常会や、ゲストを招いて世の不条理について討論したり、マニアックお笑いクイズで盛り上がる回もあるいい番組です。
日本放送のポッドキャストステーションで配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。
MC レイチェルだよ。
MC マミコだよ。
チェルミコだよ。
私たちチェルミコがポッドキャストやってるんだけど、みんな知ってんのかな。
いや、まだまだ知らない人もたくさんいると思うよ。
OK です。知らなかったやつ、まだ聞いたことないやつ、そう、お前らに朗報、お前らにはまだ未体験の最高が待っています。それがこのポッドキャスト。
それはマジ今日この出会いに感謝しな。出会いはいつだって偶然、その偶然があんたに最高の未体験を。
せーの、
フューチャー&エナジー。チェルミコのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日の19時に配信。日本放送ポッドキャストステーションをチェック。
アンガールズのジャンピン楽しんでくれていますか。みっちみちに満ちていますか。ただ今の長さじゃ短い、そんな人もいるかもしれません。い
や、かなり喋ってますけどね。
そんな人に朗報、なんとアマゾンミュージックだと限定でスイカパート延長戦が聞けちゃいます。
はい、そこでもいろんなコーナーもやっております。
欲しがりなあなた、そう、そこのあなた、そちらもぜひ聞いてみてください。
よろしかったらぜひ。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
アンガールズのジャンピン、続いてはこちら。
やめれんのんよ。
やめれんのんよは広島弁でやめられないのよの意味です。タバコを隠れて吸っちゃってた山根のように、やめようと思ってもやめられない、気づいたらしちゃっている、そんなみんなのやめられないものことのエピソードを送ってもらってます。
はい、ラジオネームトルネードうんこさん。
はい、
私のやめられないことはワンちゃんという言葉を王貞治さんに置き換えて想像することです例えばワンちゃん連れに人気の宿と聞けば王貞治さん連れに人気の宿を想像しますし、坂上忍さんがワンちゃんの保護ハウスを作るときは坂上さんが王貞治さんを保護する姿を想像してしまいます。私は40歳で王貞治さん世代ではないのですが、サンデーモーニングで張本さんが王さんのことをワンちゃんと呼ぶことを聞いていたせいで、ワンちゃんイコール王貞治さんを想像することがやめられませんと。ちょっと想像しちゃうんだよな俺も。
あ、俺想像したことなかったけど、そう聞いたら面白いね。
あ、したことなかった。
なかった。ワンちゃんはもうワン犬っていうイメージだった。
あ、なんかそのワンちゃんもね、なんか言える時と言えない時があるんだよね、うん、犬って言いたくなっちゃうの。でも犬って言うとなんか冷たい人みたいな感じにしちゃうじゃん、
うん、
猫は猫ちゃん、
猫は
にゃんちゃんじゃないよね、
まあ、わ猫でいいと思う。猫は猫でいいのかな。
猫は猫でいいんだよ、ね、
なんで。でもぬこっていう人いるよね。
あ、なんかね、ぬこ、
ぬこだっけ、
ね、猫をぬこ、
ぬこ様っていう言ってるよね。
ショコタン的な人らじゃない。
そうで、犬のことは、うん、イヌって言う方
イヌ、何それイヌ、
イ実はツヌって、あ、うちのイヌがイヌがいましたって。それだったらセーフ。
あ、なのかな。犬って言えばいいの。
それセーフ。それだったら動物好きの人にも、あ、あの人分かってるな、
分かってるなってなんのかな。まあこれは俺もちょっと想像しちゃうな、まあ、
ワンちゃんがさ、いや フォークドラムに来てた。
いやそれは本当の王さん。もう長嶋さんとか偉い人じゃないと言えないけど。それ王さん。
それは王さんなのね。本当の。
はい、続きまして、こちら、ラジオネーム地方ドライバーさん。僕が辞められないのは初めて行くお店や気になっているお店の口コミを評価が低い順で見ることです。事前にあんまりいいお店じゃないなと分かる場合もあるのですが、いいお店でも大抵星一つの評価はあるので口コミを見て行きたくなくなったりして良くないなと思いながらも気になるのでやめられませんと。
え、事前の
だからいい店でも、
うん、
あのレビューみたいなのあるじゃん、
うん、
あの書き込み、はい、それのあんまり良くない部分からまず見ていこうっていう人
か、ね、下の方にあるからね、
うん、
だからそのコメントが600件とかついてる店とかあるじゃない。あ、
中でもなんかネガティブなやつをチェックしとかないと嫌な思いするかなとかって思うのかな。
アマゾンのレビューでもやっぱいいのがやっぱ最初上に来てるから、うん、あれちゃんと全てを見るっていうんで開いて下の方を結構見てから。
確かに。でも商品はそうだね。でもあのさ、うん、店あのご飯屋さんは評価がどうだろうと、
うん、
もうあんまり気にしなくなったな。
わかるわかる。俺自分がうまい店そんな高くないもん。
そうなんだよね。なんだろうと思う。あの評価って嫌だなと思うね。
なんかちょっと、まあ、それ評価いいとこの画像を見ても、
うん、
これこんなに食べたいかな、なんか妙におしゃれなだけじゃんとか思っちゃってなんか行かないんだよね。
そう、あれでなんか店も決められちゃうのもかわいそうだなと思うし、別に点数低いところでもまあうまいし別にいいよなと思う、う
ん、だからもうちょっともっと本格的におっさんの口だけに限定したおっさん口食べログみたいな欲し
いね。
これはもうおっさんしか書き込んでないですっていう。
あ、おっさんはでももう書き込まないでしょ。
そうなんですよ。でもおっさんにお金与えて書かせてるとかじゃないと、おっさんの口用じゃないとやっぱ若い子全若い子たち全部奥様方全部のコメントでいくと、なんかおしゃれで合わないなみたいな。
確かにね、店長さんがさ、不愛想だったりとかすると、
う
ん、
そう
評価が低くなったりとかするのかもしれないけど、ね、うん、おじさんからしたらもうこのぐらいの不愛想は別にいいよみたいな。
いやもうさ、しゃべんないし、別にもう店員さんがしゃべるの嫌だし
美味しいの出してくれりゃいいよぐらいに思う人もいるから、うん、これちょっと
またおじログサイト山根やってよ。
おじログね。でもそういうのが需要もあるかもしれないよね、
うん、
さあ続きましてラジオネームトンヤンさん、田名山根さんうっす、
はいっす、
私は対面して座った人の顔にコップの水をバシャーンとかけてしまうことを想像してしまうことがやめられません。なぜか分かりませんがそんな衝動に駆られてしまいます。ドラマか何かの見過ぎでしょうか。お二人はそんなよからぬ衝動が頭の中に浮かぶことはありますか。
ないよ。
ない、
若林じゃんそんなことしてくんの。俺かけられたし水キャップに水入れて。
絶対に蹴らないけどこの人蹴ったらすごい怒るかなとか、あとおじさんの頭
に、ね、
おじさんの頭、電車の中でおじさんの頭見て、
うん、
ハゲてる人とかを、
うん、
あ、なんか叩いたらどうなるかなとかって思う時あるけどな。
ないよ、俺自分がハゲてるからそんなことしたらかわいそうだなと思っちゃう。俺サラリーマンの人とかがハゲてるの見てすっごい頑張ってきたんだなと俺見ちゃうな。
あ、
こういう人が日本の支えてきたんだなって、まあ、逆に拝んじゃう。で手を合わせて。
いやそれも嫌だよ。
いやいや水かけるやりました。
死んだのかなと思う。俺死んだのかなと思う。
もうこの世から俺いなくなってんのかなと思っちゃった。
勘違いしちゃう。はい、ということでこんな感じでやめられないこと、もの、そしてそのエピソードを送ってきてください。メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命にやめれんと書いて送ってください。今やっとるのはアンガールズのジャンピンじゃけえね。
たぎっとるけーのー。
まあわしはそこまででもないんだけどね。
なんでよお前。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
まあたぎりんさいや。じゃあの、
続いてはこちら、
令和人間図鑑。アンガールズの会話でよく出てくるなんちゃら人間、例としまして最低品質人間ノンスタイル井上とかね、その他にもたくさんいるなんちゃら人間を送ってもらっています。芸能人族と一般人族分類して紹介します。まずは一般人族から。
はい、デコッパチセンコさん。
はい、
私の夫は、うん、お前というワードを聞くと、うん、すぐにお前とああたーと浅草キッドのワンフレーズを口ずさんできます。日常会話でも無理やりお前とイオンに行くかとお前の部分だけ歌っています。そんな夫は夢を託した100円人間でよろしいでしょうか。
夢を
夢をって言ったら夢をクジラがいたらクジラクジラ
やで
全部それを言っちゃう人間ね。
あ
この人面白いね。
あ面白いね。好きなんだろうな。はい、続きましてラジオネーム餃子ウイスキーさん。私の会社の先輩はプレゼンの最中文章の中にところを散りばめるのが癖になっています。ん、例えば従来型の商品は〇〇〇といったところですが、弊社のこちらの商品新商品は〇〇〇といったところなので、うん、約 30% の費用削減になるといったところで、うん、御社の業績改善にもつながるといったところが予想されるところですという具合です、
うん、
この先輩は所さんもメガテンところ連発ですごいですね人間でよろしかったでしょうか。
スイミングに命かけすぎだよすごいですね、
すごいですねでよろしかったでしょうかと。
ああところっていうのは使いたがる人いるよね。
なのかな、
所存でございますみたいな。
ああ丁寧にやろう丁寧にやろうとするとついちゃうのかな。
うん、
文章で何々といったところですが、
うん、まあ何々的なとか敵とかつける人もいるよね。
ああ、
うん、うん、何々させていただくとかね、丁寧に、
あ
何々するでいいっていいんだけど、うん、させていただくみたいな減り下りすぎね。
ああ、
続きまして、はい、平たくないきしめんさん、
うん、
僕は小便器でションベンをするとき床が汚い汚くない関係なく、
うん、
つま先立ちしてションベンします、
うん、
けどションベンしている途中で足が疲れてくるため、うん、結局つま先立ちを断念してしまいます、
うん、
こんな僕は妥協系潔癖症人間でよろしいでしょうか妥協系
まあわかるけどね、最初ちょっと気をつけ
て、小便器の周りにすごい、まあ女子は分かんないと思うけど、すごいおしっこ飛び散ってんのよ、
しぶきがね。
そう、うん、もう見えてる、目に見えるだけでもね、
うん、
だからちょっとでも靴の裏に、うん、靴の裏ってさ、だって最終的に自分の家の玄関にもつくじゃん、
入るからね、そこ
まで
ね。
だからその面積を減らすためにつま先立ちしておしっこしてんだけど、うん、やってたら疲れてきて、あーってかかとがついちゃうから妥協系潔癖症人間。
わかるね。
まあまあこれいろいろみんなやってんだね。
そうだね。はい、じゃあ続きましては芸能人族で、ここからはクイズ形式で紹介していきましょう。
はい、
うん、じゃあこちらラジオネーム鈴名真希さん。
はい、
何度でも生き返るスケボー人間。
ああ何度でも生き返るスケボー、
うん、
高橋名人の冒険島なんかスケボー乗ってって言ってた。
乗ってた乗ってた。
で 何回でもあれやってたら、うん、1回当たってもいいな。
そうで石に当たってなんかつんのめってみたいな、ね、
トントンって。でもまだ高橋名人まだ足踏みしてて
あ走ってた。違います。
えー、 何度でも復活するスケボー人間、
何度でも生き返るスケボー人間。
スケボー人間っていうのがまず分かんないですね。何だろうな あいつ、名探偵コナン、すぐスケボー乗るじゃんあいつ。
あ、そうなんだ。
す、乗るよ。移動するときにビャーっつって。すごい。あれ、しかもエンジンついてるから、あの、アガサ博士が、カチッみたいな、違法の、違法のやつをつけてるから、アガサ博士が。ブーって、ブーンって自転車と車並みのスピードで行くからね。で、行けーつって言って、大体。
それ違法だったんだ。
そう。ラーン、まあ、違法か。大体ランを助けることを口実に、ラーンつって言って、ブーってジャンプするの、あれで。
違います。
違うの、
はい、
スケボー乗ってる人がいないんだけど。
知らないのかな。答え、インポッシブルヒルちゃん。
何、
スケボーめっちゃ上手なのよヒルちゃん。
え、そうなの。
うん、
知らない。
俺 YouTube の企画でね、なんか習いに行こうかと思ったんだけど、
うん、
その時ヒルちゃんがね、怪我したか風邪ひいたかで、
うん、
コロナだったかな、
うんうん、
代わりにあの GAG の、うん、
坂本くん、
坂本くんなんだけど、坂本くんって今名前違うんだよね。
え、
SJ だ、 SJ。 SJ に教えてもらった俺。
なんなん JP みたいなので
ヒルちゃんでした。
じゃあね、
はい、
平成手こぎ合戦チンポコさん、
はい、
父丸出し猛獣人間。父丸出し猛獣人間。
佐々木健介。
違う。まあ確かにあの人もう猛獣だからね本来。それをやっぱり北斗さんにグッと
猛獣使いがね、
猛獣使い首輪をグッてやってるから。
父丸出し
猛獣人間、
ムツゴロウさん。出してないよな。
違う。
父丸出し。
ムツゴロウさんは乳首丸出しにしないでしょ。
父丸出し猛獣。
猛獣噛まれ人間だし、あの人。
天山。
天山ひろしさんね。
はい、
後ろの髪が長い。
で、牛の角みたいなのつけてた。
そうそうそう。入場するとき、牛の角つけてってくるからね。
あの人以上に猛獣いる？わかんないな。
正解は大西ライオンです。なんだ、簡単だろこれ。
確かに。じゃあ続きまして、ラジオネームいちごパパさん、
はい、
風船からトシちゃん人間。
風船からトシちゃんって、それトシちゃんでしょ。トシちゃん絶対やってるもん、風船の中から出てくる演出。
でも俺それ見たことない。
風船からトシちゃん、
うん、
風船太郎。
違います。
何、風船からトシちゃん、
風船からトシちゃん、
風船からトシちゃん、
うん、
風船おじさん。
あ、飛んでった人。
飛んでった人。
あ、違います。
風船からトシちゃん、
うん、これは見たことあると思う。
高トシのトシさん。
なんでトシちゃんだから。
トシちゃんだから。風船、
残念。
そうじゃん。
正解はカズ、三浦カズでした。
どういう答えは。
J リーグの時にパーンって分かる相手、
股間押さえてたから、トシちゃんの。
そうよ、トシちゃん大好きなんだから、カズは。
ああ、うん。それでなんでカズ、三浦カズっていうの、それ。
いやいや。
三浦カズでいいよ。
いや、答えは三浦カズよしって書いてあるけど、岡田監督の言い方で言っちゃっただけよ、俺が。
ああ、そうね。カズ、三浦カズ。北沢。三浦カズ、三浦カズ。
いや、カズでわかるけど
ね。いや、でも一応、
ね、
言わなきゃいい。うん、公式発表の場だったからさ。、はい、じゃあ平成手こぎ合戦チンポコさん、
はい、
妄想爆発チンゲセンター分け人間。
妄想爆発
チンゲセンター分け人間。
チンゲセンター分け人間。うん、ニッチェ江上。
妄想してるかな。
妄想してない。
妄想爆発 チンゲセンター分け人間。
チンゲセンター分け人間が絵の上しか思い浮かばないんだよな。
怒られるぞ。あれはチンゲ両サイド結び人間だから。センター分けっていうよりは結んでる感の方が強いから。
センター分け妄想爆発。
うん。
いるそんな人。
チンゲ
博士太郎さん、トータルの藤田さん、
違うトータルの藤田さんはチンゲ野球人間チンゲ野球人間、
四千頭身の後藤
あれはチンゲタワマン天国人間
分かんない。
正解はミスター都市伝説関明夫さん。今センター分けなのよ、チンゲ頭で。でセンター分けしてんの。もうそれは分かってるよね。
確かに
僕がチンゲセンター分け人間だからね。
ひげ生えてやってるな。
なぜ僕がチンゲセンター分けにしてるか、それはもう皆さん分かってるよね。山根が顎がないのと一緒のことで。
どういうことよ。
信じるか信じないかあなた次第で。
これはない。さあ続きましてラジオネーム加古川のカズゴンさん、
はい。
スター総立ちにさせる人間。
スターを、
はい。
スターを逆に総立ちにさせるの。
そうなんです。
スターを、
うん、
和田アキ子さん。
なん
立てって言って。
言いそうだね。
全員立て。でレイちゃんがさ
だからいい
よ、レイちゃんが立ったから
レイチャールズ の,、ね、あのビデオ見せるやついいよ。
レイチャールズレイちゃんねって言って一回立ったのに、ああレイチャールズさんのことなんやけどって一回レイちゃんって言ったと言うから、
親密だっていうことを伝えたいから、
先にレイちゃんを出してカードを切るから、
マジで怒られるよこれ。
そういうことでしょ。
違います、
スターレイちゃん人間だっけ。
スター総立ちにさせる人間、
総立ちにさせる、
はい、
スターをだよね、うん、マイケル・ジャクソン。
あ、逆にね、
あ、自分は斜めに立ってみんなを総立ちにさせる。
斜め立ち人間。
自分は斜め立ち人間、みんな総立ち、
斜めに立つトシちゃん人間。
トシちゃん人間すぐ股間を抑えるから
違います。
違うの、
はい、答え島崎和歌子。全員スタンダップと言ってオールスター感謝祭で言います。
ゆうゆう、はい、今日さっき会ってきたのに思い出すね。ラジオネーム小野かかかさん、
はい、
金八先生人間。
武田鉄矢。
違います。
金八先生人間、うん、三股さん。
あー違うね。金八先生人間、
堀さん。
あーやるよね。
うん、
ハーって言って、
あと誰だ、
ジェイオン食べてね。エイエン。
冗談ね。違う。金八先生人間。
金八先生。
金八先生。
金八先生人間よ。
反町隆史。
なんで？
いやこの間なんか先生やってて、それ金曜8時にやってたかなと思ったの。
ああ GTO みたいな。
GTO。
ああ違いますね。金八先生人間よ。
金八先生。
3年 B 組金八先生。トゥルルルルル。あっしょい。あっしょいって胴上げされてそうな人。
胴上げされてそうな人。
3年 B 組って言って、その後生徒が集まって金八先生って、
それだから武田鉄
矢。いやいやこの人もされてそうなのよ。
わかんない。
正解はゴルゴ松本さんです。
なんで、
人漢字で人の道を解くから。
あー人という字はみたいなことか。
人という字はみたいな感じで。
あーそういうことか。
すぐ女っていう字はな。
いや女っていう
字、女っていう字はとか言うのよ。
叶うよ、叶うを言うのよ。
叶うっていうのはな、口が口に十って書くんだけど、
プラスのこと言うだろう。
プラスのこと言うだろう。ただ マイナスをつけるとハクっていう字になるんだよ。
ハクが先だったっけな、
うん、ハクっていう字があるだろ、あの弱音を吐くとか、
弱音を吐く、
ただこれからマイナスを取ってみろ、夢が叶うんだよって言って、で、あ、かんねんビグミコルゴ先生わっしゃいわっしゃいってなる、
なるのかな、
ルルって。
はい、ということでこんな感じでまだまだなんちゃら人間お待ちしています。メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命に人間と書いて送ってください。続いてはこちら、
女子でも送れるゆるふわ大喜利。土曜25時の城を落とすには女子人気は必要不可欠ってことで、女子人気を増やすべくポップでファンシーな題材での大喜利コーナーです。
はい、今回のお題はこちら、ジャンピンのゆるふわマスコットキャラクタージャンピー爆誕、どんなキャラ。
まずは女子からいきましょう。
はい、
ゆきちまんじかいさん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ。
ひょろひょろしていて遠隔操作で動き、嫌いなものは深川亮。
かわいい。
これただの山根じゃん。
俺やないかい。
ただのわしやないかい。名倉さんだったらわしやないかい。
今そんな元気ないよ。
わしやないかい。今わしやないかい。これはただの山根です、違います
ね、キャラクターではないですね。
ラジオネームじゃがいもの子さん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ。
語尾にナハナハナハがついている
やつ。
千田光雄じゃない。
千田光雄、いや、まあ可愛いキャラクターなんだけど、ナハナハナハって言って、
やだな。
ジャンピーの公開イベント来てくれて嬉しいな。とかそういう感じだよね。
ああ思い出したな、那覇あげるよみたいな、ま、マジでいらないと思ったもんな。
まだ忘れてないのそれ。
思い出しちゃった、はい、
続きましてゆきちまんじかいさん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ。
極度の恥ずかしやがり屋さんなので姿は表さないが、悔しいねという声が聞こえると、どこからともなく悔しいの、何があったのと心配してくれる。
じわる。
それわしやないかい。
ゆきちまんじかいさん、これ山根ばっかり怒ってきてる。山根なんだよこれは。
ジャンピーをね、
ジャンピーを探してください、うん、皆さん。続きましてアイザックモチモフさん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ。
ジャンピン由来のヤンキー嫌いの女子キャラで、ヤンキーなんかに媚びないと言っているが、ヤンキーファンから写真撮れやピースしろやと脅されると、おとなしくピースして写真を撮っちゃう。
ウケる。
これわしやないか。わしやぞこれ。ジャンピーを聞いてるんですからね。
ジャンピーを出してね。
女子最後、ゆきちまんじかいさん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ。
大根餅のように四角い形をしていて、うん、いつも食べてほしそうに澄んだ目で見つめてくる田中には、そんな好かれていない。
かわいい。
あ、大根餅のキャラね。
あ、かわいそうだな、かわいい。
てか、ゆきちまんじかいさん、四角い形をしていてって言ってるけど、うちの奥さんは丸い大根餅作ったから。丸いのよ。
丸い
の、ね、お好み焼きみたいな形で出てきた。
ちょっと違う、
うん、ちょっとこれだっていうキャラクター出てこなかったね。ぜひ採用したいんですけどね。
そうですね。
続いて男子、渡辺パチオさん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ。
お腹が減ったら定食屋に入り、隣の席に外した頭を置いてから平然と生姜焼きを食べる。
ウケる。
おい、
巻ぐるみをね、
キャラ守れよ。
確かに脱ぐマスコットキャラクターってあんまいないかな、まだ。
ああ、そうね。中にいそうだなっていうことは、なんか、やってたけどね。フラッシーとか、貸してほしいとか言って。
確かに、まだ出してないな。
いいですね。
はい。
ラジオネーム、シシャマフライさん。
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
オードリー若林の弱点を言うとお菓子をくれる。
いけ
ーあーいいですね。これはね、若林さんってなんかだが情熱あるのこと言ったらちょっと嫌がるらしいですよ、ね、
いやあんまダメージ食らってなかったよあれ。
ダメージ食らうのは難解な山ちゃんか。
そう
本気であれを絶押ししてたから、ね。続きまして激走忍者さん。
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
すぐにスクリューパイルドライバーをかけようとしてくる。
かわいい。
ザンギーフだそれ。
頭をグッと下げて吸い込んでやめてよって。で次はあっちの子供を頭くすり込んじゃ
う。うちの息子
なんかいたよな、カープのマスコットキャラクターみたいなので、なんかなんだろう、あれ恐竜なのか、赤い顔してさ、
いたいた
食べちゃうやつ。
ああいたいた、食べちゃうって。
おあれどこ行ったんだろうな。
あれ人気がないからなくなったんだよね。
なくなったのか。
さあ続きまして左利きのジョーカーさん。
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
ファンからもらったファンレターを大切に保管している。
じわる。
いい人じゃん。
たまに普通のこと書いてくる人いるの。
ちゃんと
普通
ちゃんといいキャラクター。
たまにこう普通の入れてくる人いるんだよね。非常にいいですね。
うん、いいキャラよ。うん、
続きましてバンドゆで卵さん。
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
ハライチのターンちゃんの方が渡辺の社長に可愛がられてる。
ウケる。
あ、そこまで人気ないのか。
ハライチのターンちゃんね。ハライチの方がやっぱね、会社的には会社のスクールの1期生、あ2期生だから
特待生だしね。
特待生、そう、それがやっぱ
それがもう帯やってっていう感じだから、もう絶押しだよね。
そう
ジャンピーなんて見てないよ。
ジャンピーはもうああまあいるの、ああみたいな、
勝手に育ってね。
そうそう
育ったらちょっと優しくしてくれ
る。そうそうそう。もろみ醤油さん。
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
タナマンステッカーを貼ってる車を見かけると走って追いかけてしまう。
かわいい。
ああっつって、
あああったみたいな、
すごいっつって、
あかわいいな。
もうそのイベント会場からずっと追いかけてくる。次の信号ぐらいまで。
怖い。
次の信号で真横に来て、ねえ貼ってるねって言って戻っていく。
戻っていく。で次の見つけてまた走って。
男子最後、顎出しのダメ出しさん。
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
ジャンピーの見た目は髪の毛が白髪でメグの要素、体型がぽっちゃりで医師の要素、言動は業界用語でヒデの要素を取り入れた渡辺ビッグスリー合体キャラ。
かわいい。
あ、いいね。俺見た目どんなんだろうと思ってたけど、ちょうど来たね。白髪で、
白髪で体型ぽっちゃりで、喋ったらザギンでシースーで、明日のジュルスケ教えてよつって言って業界用語しか言わないな。
渡辺キャラクターとしていけそうだな。
もうピンジャンのつって言って、ピンちゃんのね、円山がつって言って、
でなんかオーバーオール着さしときゃなんか可愛い。
ああそうね。
だって石塚さんもオーバーオール着てないと可愛くないでしょ。
かわいいだろ。
かわいい。
オーバーオールはまあ可愛いって言われるためにやってるからね、あれ。
多分ね、そうだよね、
じゃないと強すぎるから、
うん、もっと涼しい服着りゃいいもんな。
うん。さあ、
はい、
下ネタのコーナーです
。はい、
今日は
なんつ
6枚、はい、
3分半か4分ぐらいかな、
はい、
飛ばしてください。嫌な人は
マックとジャメの木さん。
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
逆立ちをしながらタッチションするくらいしか特技がないので一生テレビに出れない。
キモーい。
逆立ちして正面じゃー、
かかっちゃいそうね。
これが特技でーすってじゃーって逆立ちしてうわーってみんなが嫌になる。顎出しのダメ出しさん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
松井和代が持っていたおちんちんシールに書かれてるキャラクターに酷似している。
キモ
ー
い。
エリーさんが作ったの？
小宮エリーさんが書いた。頭もじゃもじゃのひげがあってでおちんちんが出ちゃってそしてめっちゃこいつもテレビ出れないじゃん。靴紐結ぶのめんどくさいさん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
着ぐるみの中に全裸のギャルが入っているという噂が広まりイベントにスケベおじさんしか来ない。
キモい。
集まりそうだな、
まあ暑いからね、全裸のギャルがいる可能性があるですよ、みたいな。続きましてカラス96号さん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
ズル向けチンポに手足がついたキャラクターにしたら可愛くないとの理由で NG が出たので方形チンポにしてみたら可愛いと大人気。
ガチキモい。
確かにズル向けだとリアル感がすごいからね。
ああそうだね。
やっぱ方形チンポだったらまあいろいろ、なんかそういうコンドームのキャラクターかなと思って。
あペンペンかなとかね。
そうだって昔表参道のさ、
コンドマニア、
コンドマニアのとこにいたのキャラクター。
いたよね、あのキャラクターね。
あんなの若い子にさ、大人気だったでしょ。
だからそのためのキャラクターだったし、でもズル向けはやっぱまずいよね。
あそこにズル向けのキャラ書いてあった、
書いてなかったよねあれね。
あの海外からのインバウンドも少なくなるよ。Why Japanese people? あそこ
で初切りが
初切りが大発生あそこで。続きましてマックとジャメの木さん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
暴行の妖精なので決め台詞はおしっこぶっしゃーっ。
あ、
もうええわ。
あれだ、ふなっしーだ、
なし汁ぶっしゃーだ。
ああ、
あれおしっこぶっしゃー。
膀胱の形知らないんだよな。
膀胱の形ってあの干潮みたいな形してんじゃないのかな。
なのかな。
最後、
はい、
カラス96号さん、
ゆるふわマスコットジャンピー、どんなキャラ？
アニマルビューティーチャイルドの頭文字を取った ABC の法則を活用すれば人気が出ると聞いたが、アナル、ビーチク、チンポの3つと勘違いし、見るに耐えないキャラになっている。
いい加減にし。
アニマル、ビューティー、チャイルドが人気のキャラクターの、ね、
あー、テレビとかでも視聴率取れるみたいなね。
動物で美しくて、ちょっと子供っぽい。ただアナルが前面に出て、ビーチクがついてて、チンポもついてる。ひどいキャラクター。
ひど
い。ひどいね、このカラス96号のアイディアは。一人だけ図抜けて気持ち悪いです。
いいキャラクターでき
そうなのは、まあ、あの渡辺ビッグスリー集めたキャラクターね。
あー、ディフォルメすればなんとかなるのかな。
まあちょっともう一周ちょっと募集してみて、
はい、
ちょっと楽しみにしておきます、次
回。
はい、ということで次回も引き続きジャンピーのゆるふわマスコットキャラクター、ジャンピー爆誕、どんなキャラのお題でお待ちしております。
はい、メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命にゆるふわと書いて送ってください。私こそ女子という人、そしてその他の人、お待ちしています。
激しい動きに、
せーの、
アルフォ
ー、オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
133回目のアンガールズのジャンピン、そろそろお別れの時間です。
はい、
ま
133回もやってんだね。
うん、そうね。
最初からやってるコーナーもずっと続けてやってるけど、まだ送られてくるもんだね。
そうだね。
令和人間図鑑とかも最初からやってるよな。
うん、そんな芸能人なんて無限に出てくるし、
うん、
無限になんかやらかすから。
そうね。でゆるふわ大喜利はそうか、
ゆるふわ大喜利はまあお題が変わるから、
ね、変わるしね、
永遠にいけるわけですよ。
あ、でも今でもすごいメール来るんだって。
ありがとうね。あ、そうですね。
うん、
多かったの今回男子が特に多かったな。非常にこのキャラクター、女子がいっぱい来ると思ったんだけど、女子が答えやすいお題にしましょうかって決めたのに、男子が非常に気合い入ってた。
想像が湧いたのかな、逆に。
ああ、そうだね。
はい、ということで各コーナーの感想を言いたいこと、エンディングの挨拶があればメールで、送り先はアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで。メールが読まれた人の中から大型連休の際キャリーケースに貼って全国にタナマンの存在を知らしめてほしいタナマンステッカーを抽選で10名様にプレゼント。希望の人は必ず住所、氏名、年齢、電話番号を忘れなく。あと番組公式 X のフォロー、カープの調子が良ければ恋方もつぶやく、山の X のフォローもぜひ。またコラボ企画から生まれた番組オリジナルデザインのアパレルやグッズも絶賛販売中。詳しくはすずりさんのアプリホームページをチェックしてみてください。
また Amazon Music ではジャンピン延長戦も聞けるので、よろしければぜひ聞いてください。
はい、ということで今日のエンディングは、
はい、
台所にいでほさん、
はい、
以前の配信で話題に上がっていた上毛かるたをテーマにエンディングを作ってみました。
群馬のね、
群馬の
ヒデさんとか井森さんが、
うん、
いつ言われても答える。
でヒデさんは全然覚えてなかった。
ヒデさんはもうちょっと忘れちゃってました。
はい、
はい、ということでここまでのお相手はアンガーズの田中と
山根でした。田中、俺特技があってさ、
うん、
俺上毛かるた全部覚えてるからさ、好きな50音で言ってもらえれば瞬時に答えられるのよ。
マジで。
うん、
じゃあつ、
つる舞う形の群馬県。
すごいな山根。じゃあめ、
めぐは後輩を滑らせる。
そんな札もあるんだ、
うん、
じゃあひ、
ひでは差し入れセンスない。
ちょっと待ってよお前、さっきからそれ上毛かるたじゃなくて渡辺かるたになってるよ。もう山根渡辺かるた作ろう。
いいね、渡辺かるたグッズにしたいな。
あ、
お
ま、あきこのブラジャービリビリボロボロ